イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。Hello everybody。
今日はちょっと調子いいですよ。
Flavor がレイ。
あのね、今日ねヘッドホンが両耳聞こえるんですよ。
なんかポンコツで片耳しか聞こえてなかったやつが。
ちょっとあ、ほんと聞こえました。
余計なこといじるから。そんなこんなで2019年も2月になりました、はい、ということで2月もですね、月は短いですけども、元気いっぱいレインボーマジックしましょう、何レインボーマジックしましょう、
新しい言葉ですけれどもね、まあ、あの夢を何だっけ、あの世への駆け足じゃなくて何だっけ
笑顔配給所、
そうだ , 笑顔でね、一日過ごすとこの番組を聞いていただいて、あ、なんかバカなこと言ってるなということをね、ネタに笑いながら一日を過ごしてもらおうという番組ですもんね、
ちょっとでも笑顔になっていただければなということでね、レインボーマジックは笑顔配給所、まあ昔レインボーマジックショーっていうのをやってまして、あれがあの世への架け橋
やばいですね、懐かしいですね、いろんなことやりましたけれどもも
うね、そこから誕生したのがダダコちゃんでしたよ。
そうでしたね、懐かしいですね、
ショーの中の主役がダダコちゃんですからね。
そうですね、
もう死んでしまえお前らみたいなくだらないショーをやっていましたけど、それはそれで面白かったかと思いますが、聞いたことのない人もいらっしゃるでしょうね、当時のね。
そうですね、
もう二度と配信しません
やらないんだね、
やりませんよそんな恥ずかしいこと、ということで、レインボーマジックも2月は元気いっぱいということで、先週は、1月でしたけれども、とうとうその10周年のアルバムが完成したということで、先週はアルバム、全14曲収録の中から前半の7曲をねお届けいたしましたよ。
大盤振る舞いですね。
ね、気に入っていただいて買おうかなっていう人が増えてくれるといいなと、
そうですね、
思いますけれども、今週はその続きということで、アルバム2コーダーの後半、7曲をですね、ぶっちぎりで
もう惜しげもなく
皆様に聴いていただきながらの曲紹介をね、トークしていこうと思います、ということでお相手は私シンガーソングライターイネコと
監督Pケンジ、
最後までごゆっくりお付き合いください。ちょっと待った、
はい、
これからアルバム紹介するんで、
そうですね、
シンガーソングライターイネコと
サックスプレイヤー T ケンジ、
そうですそうです、
たまにフルートとコーラスやります
ね、今日は監督 P ケンジはちょっと引っ込めて、サックスプレイヤー T ケンジとしていいですか。
はい、わかりました、
ちょっと賢いところを出していただかないと
そうですね、サックスプレイヤー T ケンジでございます
チャンネル変えた、
はい、会話変わりました、
変わりましたね、じゃあということで、最後までごゆっくりお付き合いください。それでは早速ご紹介しましょう。アルバム2コーダ、8曲目に収録されております曲はうせろ。うせろ、私に顔見せないで、まとわりつかないで、消えうせて、どうして人間のふりできるの、いつまでもシャシャとそばにいるの、やけにあれからの毎日が苦しみだらけで悩ませる、うせろ貧乏神、薬病院、私はあなたの天使じゃないの。ということ ということで結構イネコにとっては懐かしいナンバーなんですけれども、はい、T ケンジにサックスを入れてもらうのは今回が初めて。
そうですね、はい、これどれぐらい前の曲なの？
この曲は1990年代ですね。
なるほどね。なんかね、はい、この曲をね、はい、やるにあたってね、
はい、
なんかこうふるさと、
はい、
昭和の、うん、古いというか昔のね、
はい、
ニュアンスとなんかこう新しいものが融合できないかなみたいな、
はいはい、
現代と、
はい、
と思ったんですね。
なるほど。
そうですね、なんかこうギターのギュイーン、はい、ガガガガとか言うんじゃなくて、うんうん、なんかこうおしゃれな感じをちょっとね混ぜてみた。
なるほどなるほど。
チャラチャチャチャみたいな
こうね、はい、サックスが今入ってますけど、はい、ウセロの後ね、
はい、
以前私が自分で作った時は、うん、ウセロの後、はい、ドカーンって爆発を言ってました
それもうねとどめさしてる ね、 ね、このアルバムのね、
はい、
なんていうの、この歌詞カードですか。
はい、歌詞カードです ね、 ね、
これ買った人にしか実はね、
はい、見せできない、はい、
ね、ラジオ聞いてるだけだと見えないんですけども、
はい、
このね後ろのとこに入ってあるこの差し込みのイラスト面白いですね。なんかだんだんあなたに見えてきましたけど、
もうこれしかないっていうイラストをね使いましたけど、まあ先週、うん、爆発エブリデイで終わってるんですけども、
はいはい、
まあ、爆発エブリデイの後にウセロと、まあ、この辺でこう皆さんね、うん、はい、ストレス発散したらどうかなっていう ね、
そうですね、
曲が2連発続いてるんですけども
はい、はい、
うん、
まあ、今のね設置がない世の中、
はい、
貧乏神、薬病神、
はい、
もうどっか行っちまえと
周りにいるでしょ、こうこの人貧乏神、この人薬病神もうこの人といるとやってらんないなみたいな
そんなにいっぱいいるのね
なんかこう職場でもさ、はい、気の合わない人とかさいるでしょ、正直さ、ね、切れ事じゃなく、まあ、その辺をお祓いしようというね、
そうですね、
そういう意図があってこの歌を書いて、うん、でワンマンコンサートをずっとやっていた時代に、はい、お祓いの曲ですって言って歌っていました
みんなのね貧乏神、やぶくようの神をねお祓ってあげると。
そうですね、で同じく1990年代に作詞作曲した曲なんですけど、続いては勇気を出してごらん。
いくつになってもバッとしない私なんだけど、それでも思い切り勇気を出して今の私がいる。引く道あんで友達だってできない私だった。それでも少しだけ勇気を出してあなたと仲良くなれた。冴えない毎日の連続を変えてみたいとそう思ったら、勇気がどうしても必要で、ドキドキしながら頑張った。
ということで勇気を出してごらんはこの軽快なリズムでね、はい、アレンジされましたが、
うん、
はい、
どうですかこのアレンジ。
最初は非常に歌いづらかった
歌いづらかった。
その今までの私の歌い方というのはこの曲がバラードだったんですよね。
なるほどなるほど、
うん、で時々は、うん、たまたま抑えられるキー G だったので、
うんうん、
ギターでね、
はいはいはいはい、
音のならないギターで、
はい、
アルペジオで
音のならないギターでアルペジオね
で弾いて歌ったりとか、うんうん、まあ、それは家の中でですけども、はい、まあ、そんな感じで歌ってきたので、うん、アレンジができた時のオケを聞いた時に、うん、これどうやって歌おうかなって、
うん、
ちょっと自分の中でつまずいた曲でしたね。
あ、そうだったのね、
はい、
私的にはこれしかないんだろうと。
あ、本当ですか。
あのね、やっぱりアルバムの中に一つね、
はい、
こうダーダーダッダッダッダッダッダッダッダッていうリズム入れたいね、やっぱりボックスのねバンドだとね、
はいはいはい、
うん、だからそれをこの曲に採用したということに、
うんうんうん
うん、
まあ、歌の内容はもう聞いていただいた通り、うん、こう一歩勇気を踏み出して
そうすると人とも知り合えるし、うん、また夢のある未来へ踏み出せるよというね、うん、そんな内容の歌ですけども、はい、まあ、私の子供の頃の性格、うん、そのままパッとしない、
パッとしないって
感じで、はい、何をするんでも勇気が必要だったんですね。普通にさらっとできる人が羨ましくて、
はい、
うん、そんな、まあ、子供の頃の自分の気持ちがこの歌を書かせたんじゃないかなと、
ね、まあ、人間嫌いのあなたですからね
人間は好きでしょ人間は好きなんですけど、うん、近寄ることが下手くそ。
なるほどね、不器用なんですか
さて曲は変わります。続いての曲が心に翼を持つ君よ。なんで笑うんだろう。
なんで笑うのいい曲ですよ。この曲も
この曲はね、 FM 浦安でこのレインボーマジックという番組を生放送でお届けしていた時の番組エンディング曲にもなっていたんですよ、うん、でまたリクエストも多くて、うん、10年間、うん、あのソロコンサートをやってきた間、うん、ずっと歌い続けてきた思い出のある曲、うん、まあちょっと聴いてみましょうか。
枯れた大木はきしみ泣き、君の肩を揺さぶる声に君は小さく泣いた。汚れを知らない
。思い出されますかこれ。
アレンジがガラッと変わりましたよね、
うん、
私が以前歌っていた時はなんて言ったらオリエンタル調って言ったらいいのかな。
オリエンタル調、
エスニック調。
あー、なるほどね、うん、
なんとなく、うん、こう、うん、アフリカン、
ドンカンツカンツチョンパンチントンツパンチチンパンパンみたいなですよね、
うん、なんかこう大陸のイメージ。
あ、そうそうそうそう、
だったのが、うん、今回あのボンジョビ風になりました、
はい、実はね、私はもっとなんかちょっとね、もうなんか民族系の楽器を入れて、
はいはいはい、うん、
ちょっとあのいわゆるそのギターサウンドというよりはなんかこう、うん、なんだろうね、その民族的な曲にしようと思ったんですけれど、
はいはい、
結構苦しんだ曲の一つでもあります、これ。
そうみたいですね、
うん、
苦しんだ挙句に、うん、なんと、うん、この歌に監督が、うん、コーラスを入れてきたんですよ。
あ、そうだ
このことは言わずにはいられないんですけどもこの今ちょっと2番の歌詞なんですけど聞いてください。
生きる音、君は両足で踏みしめて生き抜くことを誓った。
2番の歌詞の頭に黒い雲が雨となる夜という一節がありまして、はい、でその後濡れた雑草の生きる音、うん、君は両足で踏みしめて生き抜くことを誓ったという詩があるんですけど、
はい、
そういうつもりで書いたわけではなかったのですけれど、
うん、
この歌をラジオで聞いてくださったリスナーさんから、被爆二世の方からお便りをいただいて、
ね、
まさにその黒い雲が雨となる夜、
うん、
その原爆の落ちたその翌日の、
うんう
ん、その自分のお母様が被爆された、
はい、ね、
その話を聞いてきたこととこう、
うん、
イメージが、
はい、
こうしっくりきて、うん、この歌が非常にこう、うん、胸が締め付けられたというお便りをいただいたことがございまして、あ、なんかこうシンガーソングライターとして書くときには自分のね、
うん、
いろんなこうメッセージ性とかこう思いを込めて書くんですけれども、
はい、
いざこう曲として人々に聴いていただいた後っていうのは、
うん、
その聴いてくださった人によって物語がまた違っていくんだなっていうのを、
はい、
こう身に染みて感じた曲だったりもしました、
はい、
まあ、そんな思い入れのある曲に監督がコーラスを入れてくださってい
やーね言いますよ、
はい、
うん、はぁ、うん、はあ、こんな感じですかね。
まさにそのまんまです。
あのですね、私はね、
はい、
これね却下されたわけですね。
はい、却下しましたよ。
なんで君このセンスがわからないのかと
だからさっきから なんていうの、民族音楽的に作りたいと、まあ、私なんかはこう例えばこう
ドラですか、
あのムチ
ムチ
プチってこうね
はいはいはい、
こう牛だのラクダだの、うん、馬だのね乗っていて、プ、うん、シーンっていうムチの音が入ってきたりとか、うん、そういうなんていうんだろうな、こう放牧されているようなイメージがあって、はいはいはいはい、ほんと大陸のイメージがあって書いてたんで、うん、まあいいんですよそのウハ、
いや違うウハ
だけど、なんだろう、なんか違う
なんでだろう、時代がついてこないのかな。
いや監督がそのセンスについてきてない、
うん、なるほど、まあいいですよ、だいぶね非難合合でしたから
さて、今11曲目に曲が変わりました、はい、冬の帰り道、時間立てに息を吹きかけ急ぎ足、あと少しもう少し曲がり角、まさに今ぐらいの季節でしょうか、
はい、
夜こうねお家まで帰る道のり、
うん、
寒いしさ、
はい、
もう早くお家に着きたいっていうね、
うんうんうん、
そういう感じの歌で、
はい、
まあ、ライブに来てくださったお客様なんかにはおなじみの曲かとも思いますが、ね、今回のアレンジでかなりイメージが変わりましたね、
はい、そうですね、うん、
で、あの2コーラス終わった後にルルルルルルって、
はい、
まあ、スキャットするところがあるんですけども、うん、そこで監督に注文しました、
はい、
こう暗い道を歩いている、うん、その路地のここそこに、
うん、
野良猫が現れる
、はい、注文多いですね、はい、
だんだん、
うん、
野良猫の数増える
ミャーミャー、うん、
で野良猫たちに、うん、こう送ってもらいながら、
はい、
もうすぐ家に着くよっていう、そういうエンディングにしてほしいという注文をつけました。
まあ、意味わかんないし、そんなの。
そういうイメージにしてほしい、
はいはい、
と、うん、お願いしました、
はい、
そしたらこうなりましたっていうところをちょっと聞いていただきましょう、はい、ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルにゃんこ増えてきたね、
まあ、低い声のドラ猫からちょっとね、
うん、
おしとやかなシャム猫までこういろんな意味でしょ、
そう、もうほんとこれ聞いた時に T ケンジってサックスもうまいけどセンスもあるのよ、
そうよ、分かってくれる
これほ
ん
と、
うん、
素晴らしい、
よかったよかった、
素晴らしいアレンジだと
はい、
はい、うちの王子たちも大好きな曲になったそうです
あ、よかったです、
うん、にゃんこを感じてくれるといいな聞いてくださった方たちにはね、
はい、
さて続いての曲ですけれども、うん、12曲目になりますか、
はい、
歌を歌いましょう、こちら新曲なんですけれども、イネコ的にはこれがアルバムのエンディングかなと思って書き下ろしました、はい、
悲しい時は歌を歌いましょう、小さな声だって風は聞いてる、寂しい時は歌を歌
会いましょう。涙声のメロディー雨粒になる。なんなん愛しい人よ、なんなん笑顔になって、なんなんこの世界
でしょうか。まあメロディーラインはイネコらしいかなとも思いますが。
そうですね、
はい、
うん、まあ、淡々とこう曲が進む中でもね、
はい、
こういろんなメッセージがね、
うん、
こう込められてる、とてもいい曲になったんじゃないかなと思ってますけれど、うん、
一番その鼻歌チックな歌かなと。
なるほどね
私の作品の中ではね、
はい、
鼻歌で歌える歌かな、まあ、あのちょうど季節も冬
はい、
からだんだんこうね、もう立春も過ぎましたので、
はい、
こうだんだん春めいてくる時ってあるじゃないですか、はい、なんかその雰囲気がこのアルバムは、また夏が来る、
はい、
そして僕の人生、副タイトルが秋の夜空、はい、そして先ほどの冬の帰り道と、
うん、
夏秋冬と来て、
はい、
まあ、次春が来るんですけれども、
そうですね、
それを予感させるような曲調だったりもするかなと思っています。
はい
はい、
うん、なんかねこのランランとこから好きよここにボーンセクションがねだんだん重なっていきます。
そうですね、いいところですね。聞いてみましょう。この世界中すべての人が幸せで可愛い女の子と捕まえてきて、
うん、
歌ってほしいなって。
そうだね、この曲ね、
子供の声でね、うん、歌ってほしいなと思って、
はい、
どっかでこうね可愛らしい女の子をと捕まえてこようかと思ったんだけど、
うん、何回も言うなよ
興味さ、
うん、
なかなかほら子供に声かけられないし。
そうですね、そういう世の中ですからね。
そう、だから無理かと思ってね、
うん、
まあ私が歌いましたけれど、
はい、
子供に歌ってもらえたらいいななんて思っていますが、
そうですね、うんうん、誰か今からでも歌いたいっていう人がいたら、
はい、ぜひ
お便りください、
はい、あのレコーディングしますよ、
はい
ということで、12曲目にお届けしておりますのは歌を歌いましょうという曲でした。さあそれでは曲が変わります。アルバム2コーダ13曲目は春が来ます。
外へ出よう、空の雲日の光、風はそよぐ、涙拭いて外へ出よう、花つぼみ鳥の声、春は来ます。山の頂、白い雪、晴れは。
さあこの曲ですけども、
うん、
まあ、書いたエピソードは、
はい、
スタジオで練習していたら、
ああ思い出した。
監督が忘れ物をしていて、はいはいはいはい、サックスが吹けないと、うん、何のために入ったスタジオだ、はい、取りに戻ってこい、
今からですか、
いいから取りに帰れ、
だいぶかかりますよ
ということで、うん、待っている間に、うん、時間ね、うん、まあ、有意義に使えたらなと思って、うん、いない間に曲作っときましたよと言って書いた曲です、はい、なので待ち時間小1時間の間に作った曲ですね。
そうですね、
はい、
俺もたまには役に立つんですね
あれ、あのハプニングがなければこの歌は書いてなかったのかなって。
俺ってやっぱセンスあるんだな
監督のセンスですかね。
そうそうそうそう、忘れ物しちゃうってやつね
あのダダコちゃんの爆発エブリデイの撮影で日光の方に行きましたが、うんうん、その時に見た景色で、はい、まあ、季節は違ったんですけども、うん、あの景色を見たので、はい、せっかく行ったのだから、うん、ただで帰ってくるわけにはいかないぞと思いまして、はい、戻ってきてから、うん、あの光景をメロディーにしたいなというふうにずっと思っていたんですよ、はい、で、まあ、春が来ますというね、うん、タイトルでこの曲を書いたんですけれども、はい、まあ、いろんな意味で監督があってできた曲かなと
だろ
いい曲なんだけどな。
外へ出よう、穏やかな日の光、春は来ます、穏やかな始まり、春が来ます、
2019年1月31日発売ということで、はい、イネコ&ティーケンジ10周年記念のアルバム第4作目、はい、トゥーコーダ、はい、全14曲収録の中から、13曲目春が来ますをお届けしました。続いての曲はエンディングですね、はい、14曲目届け遠くまで、これができてしまったのでこれがエンディング曲になったというね、はい、最新曲です。これが一番新しい曲ということになりますが、はい、この曲ができた時にやっぱりこの曲アルバムのエンディングはこれだなと、うん、はい、 ということで順番が、あれ歌を歌いましょう、どうしようかなみたいな
そうですね、
風になったわけですけども、はい、
まあ難しい曲の一つでしたね。
なんかね、そうですね、はい、
世界観が壮大すぎて、
はい、
ね、私の箱庭には収まりきれない感じ
、はい、
うん、あね、すごいね、そう、そのオーケストラがいたり、
はい、
ね、こう宇宙を感じたり、
うん、
ね、子供たちの声や笑い声っていう、こういろんなエッセンスがこうある中、うん、それが再現できないというところで、はい、あの自分とね、
うん、
あのあイネコアンド T ケンジと、
はい、
まあ、いろんな相談しながらなんですけども、それをどう表していくかっていうのはいつも苦しんだ曲の一つでもあります。これ、
なるほど、風に抜けとくまで回る回る地球でみんなが生きて、これまでも青き地球よですとか、
はい、
君のように飛べないけどですとか、うん、こう大空を羽ばたいてみたり地球を思ってみたり、
はい、
いろんなその前を向こうとすれど、まあ、また幸せを祈ろうとすれど、うん、描ききれないこう何かがあったものを、
はい、
この作品に全エネルギーをぶつけてみたという、うん、そういう感じなんですけども、
はい、
専門的なことを言うと、
うん、
A メロと B メロでは、うん、調が違うんですよね。
なるね、
うん、曲中で転調しているというね、はい、そういうちょっと技法を使ってみたりとかして、
はい、
我ながらもうこれに対等する曲ってなかなか作れたもんじゃないなと思っています
そうですか、
うん、まあ、内容もさることながらその曲の展開がちょっとミュージカルチックなイメージで書いてみたんですよ、ね、監督がさ、うん、ミュージカルスターになりたかったっておっしゃってたじゃないですか。だからミュージカルスターが喜びそうな曲を書いてみようかなみたいな多分私の中では、
はい、
まあ、こういった曲調っていうのは、うん、慣れ親しんできた曲なんだと思うんですね、あの合唱団にもいたし、
うん
うん、そういった意味では合唱曲としてね採用されると嬉しいかなと思ってみたりもしました、
はい、
はい、ということで以上これで先週と今週と合わせて14曲、
うん、はい、
全部をご紹介したわけですが、
はい、あっという間でしたね。半分とはいえ、
はい、
なんかね自分たちで作ったにもかかわらず、
はい、
あっという間に半分終わった気がしますね。
そうなんですよね。14曲あるといえど1枚聞いてくだされば皆さん感じてくださると思うんですけど、あっという間の14曲だったなというふうに思っていただけるのではないでしょうか、はい、改めましてアルバムのご購入方法をご案内いたします。まあ、ライブ会場でも販売いたしますが、今現在ライブの予定が入っておりませんので通信販売のご紹介をいたします。まずメールをお送りください。宛先はいねこ .rainbow@gmail.com。 ご希望のアルバム名、まあ、こちらは to コーダあるいはコーダでも構いません。他にもまだねご入手されてなくってこのアルバムはって気になっているのがありましたら、公式ブログの方で確認していただければと思います、
はい、
ご希望のアルバム名とご希望の枚数、あなたのお名前、ご住所、電話番号、郵便番号もぜひ書いてください。このメールをいただきましたら事務局の方より、返信させていただきまして、発送とかあとお振り込み方法など詳細をご返信させていただきますということで、
はい、
ぜひ多くの方に手にしていただきたいアルバムですね。
はい、そうですね、
はい、以上2週にわたってお届けしました、はい、トゥーコーダの紹介でした。
雲が自由に行き交う山のその向こうの世界。
督と一緒
キフリンポコーナー。さて公式ブログの話ですよ。
はい、
今まで公式サイトというのがありまして、
ええ、
それを閉鎖しました。
はい、
なんかさ変えちゃったんだよね公式サイト、まあ、アドレスとか、
まあ、今までもね、うん、アルバムとかねチラシにね、
はい、
公式アドレス書いております。で閉鎖したんですが、うん、まだあと何ヶ月かはそのまま古い状態のものを、
はい、
掲載していることにはなっておりますね。
はい、
はい、
うん、でそれが、まあ、アメブロの中で、
うん、
公式ブログ、まあ、公式ページとして復活させました。
はい、
まあ、その方が、
うん、
私にも更新できるぞということで、
はい
はい、そのサイトのタイトルなんですけども、
はい、
イネコ&ティーケンジミュージックスタイル。
なんかおしゃれな響きですね。
ミュージックスタイル、
俺が見たんだっけ
監督はなんかミュージックユニットとかミュージックグループとか
そんなダサいこと言ってた。
ミュージックミュージックチームでもないし、
やめてしまえ、うん、
ということでね、
はい、
でまあ、一応ブログ形式なので、
うん、
まあ、ホームページというわけにはいかないんですけれども、はい、まあ、大体皆さんスマホでご覧になるのかな、パソコンでご覧いただいた場合、まあ、デスクトップ版でご覧いただいた場合は、うん、
はい、
サイドページなんかもありまして、
はい、
そこに、まあ、若干 の, そのアルバムのセールとか、はい、プロフィールなんかも載っています。で記事にプロフィール改めて書き直しましたよ、
はいはい、
うんうん、でイネコとそれからティーケンジとは個別の記事にして、
はい、
これまでの、まあ、経歴みたいなものを書いてみました、
はい、
書いてみて、うん、まあいろいろやってんだなって
お前ね、うん、
いや監督もね、
はい、
いろいろやってるんだな、
まあ、ここにたどり着くまでね、
うん、
いろんな経験してきましたわよ、うん、
まあ、ご興味のある方はね、
はい、
ぜひ、うん、番組聞いていただいてて、
はい、
まあ、改めて、
うん、
シンガーソングライターイネコって今まで何やってきたの、
はい、
サックスプレイヤーティーケンジって何やってきたの、
はい、
っていうのにね興味があればぜひその公式ページの方をご覧いただきたいと思います、
ね、
はい、
まあ、最近のねブログというかホームページの主流ってね、このテレビでも言ってたんですけど、なんかサイドバー
はい、
サイド両サイドとかね片方のとかもありますけど、ああいうものがなくてなんか1枚のペロンと生地がうわーっとこういうのがなんか主流になりつつあるっていうのをね、はい、言ってて、まあそれもあってですかね、
うん、
やっぱりその、まあ、アメブロを使ったという理由はね、
うんうん、
まあ、芸能人の方たちもね、
うん、
アメブロをね、
はい、
よく利用してますし、
うんうんうん、
そういうのもあってね、
うん、
もうちょっとこうなんだろう、おそばに寄りたかったというか
芸能人の方にちょっと近づきたかったと
そうですね、また何かの機会にね、
はい、
また大きな、ね、ホームページには移動するかと思いますが、
うん、
当面の間、
うん、
このねブログをね情報発信源としまして、
はい、
まあ、YouTube なり、Twitter なり、まあ、いろんなところのページに飛んでいけるようにね、
はい、
記事を充実させていただきたいと思っております。
そうですね、記事中に、うん、まあ、これまでアップしてきた動画をもう一度紹介してみたりですとか、
はい、
うん、そんな感じでたくさんの方にイネコとティーケンジを知ってもらいたいなというふうに思っています、
はい、
アルバムのお申し込み方法などもそちらの方でうるさいほどに歌っておりますので、
はい
アルバム一覧というところを、ね、
はい、
記事を選択していただければ、
うん、
これまで、まあ、今販売中 の,、
はい、
アルバム名、
はい、
あと曲目リストなどを載せております、
うん、はい、
で先日はアルバムワンデーのライナーノーツ
ライナーノーツ
をアップしました、
はい
はい、ですので、まあ、どんな曲か文字で読んでいただいてもいいかなと思いますね、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、
まあ、長い助走期間が10年あって
まだ助走ですか、結構しんどいんですけど
ようやくここからスタートを切るという2019年ですよね、
はい、
あのプロフィール、
うん、
改めてこう見てみたら、
ね、
2007年に、うん、T ケンジとイネコは、うん、こう出会ったというか、
はい、
そしてコラボレーションするようになったみたいなんですよ、
はい、
で2009年に、うん、正式にイネコ&T ケンジとしたみたいなんです。
はい、
って書いてありました。
2007年からですか。
はい、
俺その時無職だった仕事してたっけ。
仕事が決まったぐらいじゃなかったですかね。
そうですよね、
はい、うん、仕事辞めたんだって言って知り合ったのは2006年だったと思うんですけども、
はいはい、
あのその時はまだお互いの音楽を知りませんでしたから、
うん、
2007年に、はい、あのライブステージであの別のグループですけども、はい、私はソロで共演して、
はい、
で一緒にやらないかっていう話が出たのが2007年でした。
そうですね、
はいはい、であの、うん、千葉のゼックスというライブハウスで、
はい、
コラボレーションという形で初めてステージを踏んだのが2007年でしたので、
うん、
はい、うん、まあ、私の中で2007年が結成なのかなと思って、
うん、
10周年記念が、うん、だいぶ過ぎちゃったぞと思ってたんですが、
ですが、
まあ、正式には2009年からってなってましたから、
うん、
ちょうどいいのかな、
ちょうどいいのかな、
今年2019年
はい、そうですね、なんかね、あの10周年記念アルバムもう去年から言っておりますけれど
一昨年、一
昨年
もっと前から、去年本当はトゥーコードが出来上がるはずだったんです、
はい、
うん、うん、まあ、アルバムのこうね、あの制作年月日見てたら、うん、毎年アルバム出してることになってます
はい、もうしんどいよ
これ以降はちょっと当面予定はないですけど、
ね、もうこんだけね、
うん、
充実した内容がありますので、
うん、はい、
まあ、これをね再現する方法とかね、
うん、
動画にする方法とかね、いろいろありますけど、はい、そちらの方でね、
うん、
あのお楽しみいただければなと思っております。
まあ、そんなわけで10年もこう一緒に音楽活動をやってきて、
はい、
まあ、監督のいろんなね無様な様も
無様な様ってなんだい
素敵なところも、
うん、それもっと言って、
まあ、見てきたような、
はい、
なんか素敵なところは忘れてっちゃうんですけど
見てきたような見なかったような全然全然
見えてなかったような、
はい、
ですが、
はい、
うん、お互いにまだまだね初めて知ることってありますね。
ありますね全然知らないよ。この間もそうだよ、バック転とかバック中とかやってたんだできるんだとか言ってるから何のこっちゃみたいな
バック転はできましたよ、子供の頃の話ですけど
いやいやいやいや、そんなにねおてんばだっていうのもね初めて知りましたし。
そうですか、
うん、
なんかそう、そんな話から鉄棒の話になり、
うん、
ダーシャリンぐらいできたよって言ったらびっくりされたんで私のことなんだと思ってるんだろう
みたいな。いやいやいや大車輪はできないよ普通
みんなやってたよ、うちの小学校。
いやそれ
京都の時ですけどね、休み時間になると鉄棒の取り合いでしたもん、
大車輪
であの低い方では逆上がり、うん、足掛け回り、だるま回りって、うん、こうね連続100回とかさ、
うん、
やってるわけでもずっとぐるぐる回ってんのチャーシューみたいに鶏の丸焼き、あ、豚の丸焼きみたいにずっとぐるぐる回ってて、あの懸垂とかやるさ、
はい、
高い鉄棒あるじゃない、あっちの方で大車輪とかさ、
うん、いやよく怪我しなかったね。
今考えたら怖い、どっか飛んでっちゃいそう
飛んでっちゃいそうですか
届け遠くまで
その辺に落ちますよ、
うん、うん、
ね、まあ、そう考えてみるとね、
うん、
まあ、いろんな経歴、人生、経験、いろんなものを踏まえて、
はい、
やっと10年経ちました、
はい、
私的にはね、うん、最近思うんですが、いや俺の人生これからだなと、
うん、
やっとスタートラインに立ったかなと思ってます。
遅いですね。
遅いですね
もうとっくに私はその10年前ですか、
はい、
もうゴールだなっていうか、
うん、
もうやめようと思ってた時に、いやいやいやいやいや一緒にやりましょうよぐらい、
うん、
おっしゃられたのは監督でしたよだからてっきり10年前にスタート切ってたのかと思ったら助走だったって
助走中に声かけたっていうね
これから助走するけど付き合わないみたいな、なんかそういう感じだったんですかね、
はいはいはい、うん、
なんか、うん、面白いなと思って、うん、まあ、公式ブログを作ったことにより、あれ何の時だったかな、アルバムのワンデイのライナーノーツ書いてた時かな、
はいはい、
うん、この曲はって言って、私で自分で解説してる文面の中で、
はい、
あ、おやすみなさいだ、
うん、
のことを、うん、テナーサックスのために書いた初期の頃の曲ですって、
はい、
あ、そうだったなって書きながら、
うん、
あれゼックスでですよ。
あ、ゼックスでしたかね、
はい、あ、うん、ゼックスのライブの時に、うん、監督と一緒にやると言っても、
うん、
どれ吹いてもらおうって、
うんうんうんうん、
テナーサックスでっていう私の固定概念ですけど、
はい、
こういうねアップテンポの曲というよりは、
はい、
なんかこうムーディーなサックスをイメージしちゃってたので、
うん、
どの曲で吹いてもらおうと思って、うん、これは曲書かなきゃなって思って帰ってきたんですけど、
うん、
やってもらっていいですかって当日の楽屋で、
うん、あのね、当日やった曲はね他にもありますよ。あの春のテーマ、桜の
約束、
それも当日でしたね、
はいはい、あれは私 の、うん、あのふるさとみたいなライブハウス、うん、アピアに行った時に、
うん、
アンコールって言われて、
はい、
でその日、うん、まあ、アピアってアンコールないんですけど、
うん、
アンコールって言われて盛り上がったので会場が、うん、じゃあ1曲だけいいですかなんて言っちゃって、
うん、
でその日来る道々、うん、季節柄桜が綺麗だったんですよ、うん、
はい、
だからアンコールかかったらもう桜の約束しか思いつかなかったんだけど、うん、一度も監督に聞いてもらったことがない、うん、
はい、
曲だったんですね当時、
うん、
ですいませんこれですって言ってステージ上で歌詞の上にコードがポンポンと書いてあるものをピッと渡して、じゃあお願いします
知らんがな
で私はこうね涼しい顔して弾き語りしてましたけど、途中、うん、サックス T ケンジって振ってる
の意味わかんないよあのね歌ってるものにね合わせるのはいいよね、
はい、
この先どこに行くかわからないのにサックスソロイエーイみたいなのはさやめようよそんな危ない橋
あれ動画に残ってますよ。
残ってますね。
あたふたしてるやつ結構気に入ってるんですよ。
気に入ってるあれ
途中私笑っちゃってるんですよ歌ってる最中にもうあまりにも我慢できなくて笑っちゃったっていうねそんな思い出もありますけど、
うん、
なんかこういろんな思い出が結構あの過去の YouTube の動画に残ってますんで ね、うん、
ね
YouTube の方で検索すると なぜかトップにダダコが出てきちゃうんでまあ今後のその公式ブログの方に、
はい、
まあ、リンク貼ってね、
うん、
こんな曲もやってましたよみたいなのを見ていただけるといいかななんて思ってますけども。
そうですね、
はい、うんうん、さてということで、はい、まあ、2月です、
うん、
まあ、来週は監督のお誕生日だったりも
そうだ
するんですよね、
うん
うん
う
ん、
はい、
また一つ年を重ね大人になる T ケンジ
ようやくスタートラインに立つ
ね、お誕生日も来ることだし、
はい、
スタートライン立つ
立つ、やっと立ちますね。
うん、本当に私って気が長いわ
待っててくれてんの。実は
そうですよ。で私よく言われるんですよ、気が長いよねって、うん、その私に向かって、うん、この間箱根に行った時に、うん、母が、うん、イネコはイラチだって。
え、
イラチ、
イラチって何？
イラチって、まあ、関西弁ですかね、
うん、
イライラしがちな、
あ、イライラ
しすぐイラってくるって、
怒りや怒りんぼってこと、
うん、
うん、気が短いってことね。
そういうことが言いたかったと思うんですけど、
うん、
どこか
気短かったっけ。
うーん、どうだろう、あんまり言われたことない。逆は言われたことあるけど、
うん、
うん、うん、どうだろう
どうだろう。
でもまあ待ってるのは嫌かな。
そうだね、
待たされてるのは嫌かな。じゃあ、
うん、
でもそんなにそんなにどうだろ
う
早い方が好きだけど、
うん、
イライラはしないかな。
うん、
うん、 何の時に言われたんだろう、写真を撮ろうとして人が履けるのを待ってた、
うん、
そしたら、まあ、私の後ろでも待ってる人がいて、うん、早くどいてくれればいいのに、まあ、女子高生部の4人組がずっとそこで、うん、ずっといたから、長いね若い子はって、うん、言った一言で、猫はイラチだわって言われたんですけど
まあまあまあね、後ろにも待ってる人がいればね、うん、お互いにね周囲にこう迷惑かけるんじゃないかなっていう気持ちがそうさせたんじゃないかなとは思いますけどね、
うん、
じゃなきゃさ、このね、うん、新しいアルバム、
はい、
あの着手から制作にまで1年かかってますけど、はい、ね、イラッチだったらもうとっくの塔にもうぶち切れてますね
結構待ち時間多いですからねまあ、その分監督のやることの方が多いっていうことなんですけども、ね、まあ、うん、今までね監督と出会うイネコ&ティーケンジになる以前のソロの時代っていうのは、うん、あの私が自分でアルバムを作ってたじゃないですか、うん、だからその音源を作るっていうことの大変さは、うん、人一倍分かっているつもりなんですね、
はい、
本当にお疲れ様アルバム4枚分、ね、全55曲
ね、55曲って言われるとさ、とんでもないよ。
それにプラスクリスマスアルバムの6曲も入るんで、
56曲、
なんでよ、55+6は61、
あ、そうだそうだ、60曲ね、
はい、
61曲って聞くとさ、
うん、
そんなにやったっけと。
うん、
確かに1枚のアルバム、ね、13、4曲、5曲ありますから、
うん、
ね、4枚、5枚言われれば60曲ぐらいにはなるでしょうけれど、
うん、
ねえ、大変よ
大変でしたね、
うん、
お疲れ様、
お疲れ様です、もうパフパフチンチンドンドンみたいな話だよ、本当。
でもその分私ずっと待ってました。
知らんがな
知らんがなじゃないですよ、
頭の中からひねり出してね、もう嫌になっちゃって、
うん、
時にはさ、もうこれもう知らないと、
うん、
とりあえずほっとこうと
だいぶほっといてましたよ、うん、でなんか他の仕事もあるからそっちが先で、うん、なんかあアルバムのことはどっか行ったなーっていう時も、うん、ずーっと文句も一つ言わず、
そう
ずーっと黙って待ってましたよ。
だからいいのできたね、あれね、置いといたからね、降りてきたんだよ。
なるほど、も
う全然降りてこなくてさどうしようかな、最後の1枚のアルバム、
うん、
思ってましたから、もうこれダメだなって一回ちょっと頭から離そうと、
はい、
いう時期は確かにやりました、
うん、でもね、素晴らしいアレンジだって仕上がって、私は作者としては非常に嬉しい一枚となりました、
はい、
そういった意味では本当にたくさんの方に聞いていただきたいですし、この番組にもぜひねリクエストをください。
そうですね、
お便りの宛先はいねこ .rainbow@gmail.com。 それではまた次週お耳にかかりましょう。お相手は私いねこと
タックスプレイヤー T ケンジ、
それではまた来週、
さよなら。
目を閉じてみれば何かが